声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことシリーズの今回は4回目になります。どんな内容なんでしょうか。磯貝メソッドでは、身体性を重視しているということは、ご存知だと思うんですが、体というのは縦に長いわけですね。発声に関しても横隔膜のコントロールで空気を送ってやって声帯を鳴らして口の中、鼻、その辺を響かせるということで、縦に、下から上に縦にこう、体の部分を使っていくわけなんですが、その中でこの高さという概念がいろいろありまして、例えば重心とか、あと横隔膜っていうのは、これ上下に動くんで、横隔膜の高さっていうのも重要なポイントでありますし、あと声帯、喉頭ですね、声帯の入った軟骨の入れ物、喉頭と言ってますが、これも上下に結構動くんですね。でこの高さというのも結構いろいろ大事なポイントだったり、あと舌もですね、根っこ、舌根という根っこの部分も声帯と連動して上がったり下がったりするとか、あとは概念的な部分では響き、体のいろんな部分というのは発声によって響くんですが、その響きの位置、どの辺がどれぐらい響くかという響きの位置っていうのも、これも高さ、低いか高いかっていうのもありますし、あとは気というのも高い低いっていうのがあったりとかですね、いろんなその高さというものがをどこに持っていくかっていうのは非常に大事だと。磯貝メソッドでは、とにかくいろんなものを低く低くという、低い方がいいというような傾向、必ずしも全部が全部低ければいいというものでもないんですが、例えば響きの位置とかは高い響きを求められるとかあるんですが、そんな場合でもやっぱり土台がしっかり、低くしっかりしてないと高いところが使えないなんてこともありますので、とにかく低く低くということを指導されたり、そういう体作りとかですね、体の使い方、そういったことを求められることが多かったですね。で、私は特に低く低くっていうのは言われた気がするんですよね。理由として考えられるのは、持ち声がですね、低い響きとか鳴りとかが割と、出しやすい体だったと思うんですが、その持ち声を生かすために、いろんなところを低く使うんですかね。それが求められたのかなと。それから、浮きやすい声っていうのがあったらしくて、これもともと多分生まれつきのそういう特性だと思うんですけども、例えばこう、例えばみたいな、この上がってしまう言葉の部分でこう、ヒュッと上がったりとかですね、瞬間瞬間で上がる。それから、精神状態によって浮きやすいってのがあって、緊張してたりとかですね、不安な状態だったりとか、そういった状態だと体の状態のベースが浮いてしまって声も軽くなったりとかですね、そういった傾向があったみたいで、それを磯貝さんが、見抜いて、とにかく浮かないように、浮かない体を作るのに、とにかく低く低く、そういった体作り、体だけじゃないんですけどね、いろんな面で低く低くコントロールできるような、そういったものを求められてきたのかなという気はいたします。で、具体的にどんなことをやってきたか、どんなことが有効だったかというと、体作りの面で言うと、四股踏み、四股立ちっていうのがありますね。相撲なんかでやるんでご存知だと思うんですが、全体的にその腹、腰回り、股関節を重視して、その辺の動きとか柔らかさとかですね、筋力とか重視していたので、そういったところで強化する、体を強化する。それから呼吸で言うと、おそらく丹田呼吸というのはいろんな部分を下ろすのに役立っていたのかなという気もいたします。で、磯貝メソッドでもその低く低くという、そういう手法でやってきたんですが、個人的にもいろいろやってきまして、例えばランニング、ほとんど気まぐれなんですが、外を走ったりってことをよくやってまして、それは足腰を鍛える、重心を下ろすのに役立っていたのかなという。あとはですね、仕事はいろいろやってるんですが、こう体を使う、立ちっぱなしとか歩き回ったりとか、物を持ったりとか、そういったそういう労働をすることが割と多かったんで、それは体作りに役に立っていたのかなと、そんな気がいたします。あとは下ろした方がいいというものの中に、喉、喉頭ですね、喉頭っていうのがあるんですが、これは習慣づけ 普段からこう喉が降りた状態でキープできている、その状態でこう生活したりなんだり、そういった習慣づけが必要かなと、まあ私は思ってるんですが、でランニングですね、ランニング中に後頭を下ろし、普通はこう息が苦しくなると上がっちゃうんですけども、それをもう頑張って下ろした状態でキープして、その状態で走るとかですね、でその場合横隔膜も連動して下りるんで、そういった状態で走るということを長年やってきたんで、それは効果的だったかなという気はいたします。でまあ20年かけてそういったいろんなものが降りる、低く低く降りるといった体とかですね、そういう状態作れるようになったんですが、これは本当にもう財産かなと思っております。でまあその通常の状態でしっかり降りた体ができた、まあ、とは言っても、まあ、油断するとこう上がっちゃったりするんですけどね、ということと、そういったそのいろんなものを高く低く、それをコントロールする力ができたかな。例えば精神状態によって上がったり下がったりっていうこと、まあ、先ほどお話したと思うんですが、パフォーマンスの現場でですね、ちょっとした緊張でこういろんなものが上がっちゃったりとかするのを、それをまあある程度意識的にコントロールして下ろしていくということができるようになったとかですね、かなり財産として有効だったかなと、そんな気はいたしております。はい、このシリーズまだ続きます。次回はどんな内容でしょうか。お楽しみに。